週刊 JOBBB ニュースの391号でございます、
はい、
前回2週間前の配信から今週まで、今回までですね、うん、まあ、あった主な出来事、まあ、鉄平文雄が体験した出来事なんかを紹介するコーナーでございまして、でちょっと僕から、
はい、言ってください。
いいですかね。
どうぞどうぞ。
まあ、先ほど申し上げましたけど、5泊6日の高知の西っ子にあります樫西キャンプ場で、
また、
はい、家族3人でゴールデンウィーク、まあ、滞在しまして、はいはい、でまあ、その中でですね、まあ、いろいろ面白いことあったんですけど、まあ、この樫西キャンプ場、まあ、皆さんよかったらまたあの地図で見ていただきたいんですけど、
地図調べたらおもろいですよこれ、はい、僕も昔の地図出してきましてね、見てるんですけど、はい、こんなとこがあったんかっていうようなとこやね。
ありましたね。
ああ、これは面白いとこ見つけましたね。
で、まあ、しかもですけど、まあ、さっきちょっと言いましたけど、このキャンプ場が実は無料ということでございまして、
ね、
まあ、あの、関西でも最近キャンプ場が高くなって、
はい、
もう本当、ね、兵庫県の端っこ行っても、和歌山の端っこ行っても、結構値段が高くなりまして、はい、まあ、どうしとんねや、みたいな感じでね、不満に思ってるキャンパーさんの方。
はい。
よかったら四国に行ってください。
はいはいはい、
特に四国でも、あの、愛媛と高知が僕の中では狙い目の、
なるほど、
はい、キャンプ場所でございまして、ま
あ。誰が見ても一番遠いところですね。
そうですね。はい、まあ、例えば、愛媛県やったら、伊予西条
ですね。伊予西条、
はいはい。あそこに、小松パーキングエリア、
お
ー
お
ー
お
ー、もしくは、ハイウェイオアシス、石槌、まあ、二つの言い方があるんですけど、
はい、
まあ、そこにあるキャンプ場、
はい、
モンベルさんが管理しているキャンプ場とか、はい、まあ、そこは無料じゃないですけど、
はいはい、
まあ、安くてできたりとか、はい、っていうような場所がある中ですね、
うん、
今回は、
うん、
その四国、高知ですね、
はい、
の本当端っこの町大月町、まあ、クジラが見える町
ですね、
はい、イルカが楽しめる町、
僕もこの近くにある大型いうところはね、
はい、
ホエールウォッチングで2回ぐらい取材に行ったことあるんですけども、
あ、そうなんですか。
そこから先が先先先がここまで行くんかというね、はい、
そうですね、
まあ、奥ですねこれは、
まあ、僕はあの大阪の北部に住んでるんですけど、そっから車で片道約500キロ、
うん、あ、500キロだ、東京ぐらいまで行くからね、
は
い、
そうです、往復で1000キロ、
おお、これは結構走りましたね。
時間にすると、
うん、
まあ、行きは4月29日、
うん、
まだそんなに車も混んでなかったし、うん、渋滞もなかった、
ゴールデンウィークの入り口みたいな
んです、ね、そう、ゴールデンウィーク初日で、うん、まあ、2022年ですけど、
はい、
まあ、7時間半ぐらいかかったかなと。
7時間かかりましたか、
はい、い、ただね、残念ながら帰り、
うん、
あの、昨日帰ってきたの、
うん、
正確に言うと実は今日帰ってきたんですよ。5月5日 の、 あの明け方、
明け方、
0時30分に到着したんですけど、あの、各地で事故、
うん、
故障による、渋滞、もしくは自然渋滞が起こりまして、
はい、
8時間、9時間ぐらいかかりまして、
すごい、
はい、
もうあの飛行機やったらハワイ行けますね。
そうですね、予定よりだいぶ狂って、
いや、
まあ、っていうようなちょっと苦労をしたんで、
はい、
まあ、このリスナーさんにですね、
はい、
いや、絶対リスナーさんの中にね、
うん、
あの、気になってる人がいるはずで、ああ、で、僕らのリスナーさん、ね、高知に住んではる方もいてますし、まあ、その方もちょっと楽しんでいただけるかなと思いまして、で、樫西キャンプ場行ってきまして、で、樫西キャンプ場に行かれる方って、まあ、普通は、そう、すぐ横にある樫之浦っていう、あの、まあ、内海、太平洋の、あの、湾みたいなのがあるんですけど、まあ、そこで、シュノーケリングしたりとか、まあ、もうちょっと夏になったら海水浴したりとかっていうような人も多いんですけど、プラスですね、あの、すぐ近くに、柏島という島がございまして、まあ、島といっても、一応橋で陸続きにはなってるんですけど、
日本橋がかかってるんですけどね。
そうなんですよ。まあ、新しい橋と古い橋がかかってて、あの、車でも、行ったり来たりできるような、
うん、
その柏島、木偏に白いと書いて、
はい、
あの、柏と読むんですが、はい、まあ、その柏島は、まあ、一つはイルカウォッチングの漁船が出てたりとか、
なるほど、
もしくはスキューバーダイビングの船が出てたりとかっていうところで、まあ、有名な場所なんですけど、まあ、他にもなんかいろんな魚の養殖で、あの、有名なところらしいんですけど、
みたい
ですね、うん、はい、でそこの柏島が最近、あの、まあ、インターネット界隈で注目されておりまして、それはなぜかというと、まあ、もちろんその高知の橋っていうロケーションも あるんですけど、まあ、高知の橋イコール、まあ、ほぼ四国の橋、西橋の場所なんですけど、
ね、
あのロケーション的にまあそういうところがあって、あとはね、うん、海がめちゃくちゃ綺麗で、
でしょうね、
はい、
うん、
でさっき言いましたその漁船が、うん、その海の中をこうファーッと航行するときに、航海するときに、はい、あの波が全く立ってなかったら、うん、あまりにも海水が透明すぎて、海底に船の影が映るんですよね。そしたらなんかまるで船が空中に浮いてるような、
う
ん、まあ、写真が撮れる、風景が見れるっていうことで、うん、まあ、いわゆるインスタグラム界隈とかで映えるとか、あ、まあ、もうだいぶこの言葉は古くなりましたけど、うんうんうん、はい、まあ、そういう人らの中でかなりこう映える写真が撮れたりとか、う
ん、
見れたりとかっていうので、この柏島は今注目されておりまして、ま
あ、ここまで奥ですからね、はい、何かがないとね、これ、
はい、でキャンプ場、うん、柏西キャンプ場から、
うん、
多分この、うん、その柏島まではですね、うん、まあ多分ですよ、あの、うん、僕ら実はその行ったことは行ったんですけど、うんうん、かなりあの大回りしたというか、うんうん、この四国の海岸沿いを、うんうん、あえてちょっと北の方から、
う
んうん、例えば、何だったかな、あの、ちょっとあの地名がわからないんですけど、泊浦とか、
はいはい、
椿浦とか、
あ、なるほど、はいはい、
はい、まあ、うん、天地っていうんですかね、安井満ちる土辺の地とか、ね、っていうようなところをずっと海岸沿いを、
うん、
あえて遠回りして、
うんうん、
北から南にこう下がりながら、うん、この柏島に行ったんですよね。だからその柏島からキャンプ場って実は、うん、あの大道トンネルっていうね、
うんうん、
結構長めのトンネルが、山を突っ切ったトンネルがあって、はい、それで行くと、
うん、
おそらく30分か1時間弱ぐらいで行けるような、う
ん、まあ、そんな距離ですかね、
はい、場所があるんですけど、うん、でその柏島に行きまして、うん、まあ普通やったら、うん、その船が浮かんでる様子とかをちょっと見るんですけど、うんうん、僕はですね、うん、あの実はここの、 あの柏島にありますですね、うん、あのまあ美味しいらしいところてんのお店がございましてね、名前がね、
うんうん、
何やったかな、ちょっと待ってください、うん、今ね、ノートを見ておりまして、
はい、
あれ、ちょっと待ってくださいね、どこやったかな、うん、はいはいはいはい、もう本当にあの帰ってきて、あの写真の整理も全くしてないんで、
うんうん、
すいません、何やったかな、お好み、
うん、
キミちゃんやったかな。
ああ、これも三宅さんのね、うん、ありそうな名前ですね。
お好みキミっていう名前の、あの、ところてん、まあ、ところてんとか食堂なんですけど、あの、まあ、夏の間、今、なんかちょっとコロナかなんかであんまりお客さん入れないっていうので、
うん、
まあ、普段は、今の、
うん、
まあ、だから僕らがいた5月何日かな、うん、なんかところてんしかやってないらしいんですけど、うん、まあ、
お好み屋ちょっと休んで、
お好み屋、あの、ラーメンとかも出してくれるところなんですけど、まあ、そういうちょっと食事系はなくて、
うん、
今はところてんを出してる、うん、ところてんがね、いっぱい400円で食べれるところなんで、まあ、そこに、まずはそこを目的として。
それは何かどっかで始め、行く前から知ってたの？誰かに聞いた？
多分、僕の嫁さんが調べてくれたと思うんですけど、もう僕は本当、はいはいついていくだけで、まずはそこの目的地は、キミちゃん。キミちゃんでところてんを食べるっていう。
いこんなところに行って、
はい、で、まあ、実際にいただきまして、
うん、
ま
あ、
かなり美味しかったです。でね、なんか、まあ、こっちの関西の方ではところてんって、
うん、
なんか酢醤油で食べたりするんですよね。
ね、
まあ、関西というか関東というかちょっとよくわかんないですけど、うん、酢醤油で食べたりするんですけど、なんかここのね、
うん、
柏島のキミちゃんに至っては、
うんうん、
なんかだし醤油というか、どっちかっていうと、
うんうん、
なんかそうめん食べてるみたいな感じの、あの、みりんが、みりんの甘みの効いた、だし醤油みたいなのが、
うん、
もうすでにこの、あのガラスの透明な器の中にところてんと一緒にお汁が入ってて、で上にあの削った、
うん、
あの生姜と、で細く切った大葉、
うん、
まあ、青じそですね、があって、でそれで一緒に食べる、あと、あとごまもかかってましたけど、でこれがめちゃくちゃ美味しかった、ちょっと感動しました。だからキミちゃんはかなり美味しいです。はい、
それはあれか、そのところてん自身もその現場で取れたその天草みたいなものから作ってはんのか
な、なんかね、うん、読売新聞の記事が店の中にあって、なんかそれによると、
うん、
昔はもう本当にこの 柏島で採れた天草から 100% ぐらいで作ってたんだけど、まあ、最近はねなんかどっか別の場所から、うんうん、あの持ってきた、うん、あのところあ、天草も使ってると言ってましたね。だから今はもしかして 100% 柏島 100% じゃないかもしれないんですけど、まあ、それでも今でもあの大きな釜でですねぐつぐつぐつぐつ天草にて、あ、ね、まあ、一から
自家製の
そうところてんを作ってはるっていうところですよね。
いやもうね本当このもうねチャンスがなかったら一生この、
そうですね、
そんな
柏島
キミちゃんとか柏島とか、はい、ここまで大体もう目の届くとこやないわね。
そうですね、
高知県でもこの辺はさっとこう、はい、撫でるだけでは見ないで他の地図、まあ有名なとこへこう目を走るという、まあ、
大体足摺岬行って、いやであの黒潮町でちょっとなんかクジラの、うん、まあ、見れたら見てみたいな、まあ、あんまりクジラは多分見れないと思いますけど、うんうんうん、はい、でまあ宇和島行ってみたいな、分かんないですけどね、ここら辺、まあ、愛媛県ですけど、うん、宇和島はね、
まあ、まあ、ね四国南部の旅やろ
う
ね、それ
はね。そうですね、うん、でまあそのまずところてんはいただきまして、僕の娘なんて、はい、あのおかわりしまして、だから僕ら3人家族で行ったんですけど、うん、4杯頼んで、うん、まあ、それで1600円っていうお金を払いまして、はい、でまあお店を後にして、まあ、出て行ったわけなんですけど、うん、はいはい、でもう一個あの目的があって、うん、このですね柏島の近くに、うん、お猿公園っていう公園があるんですよ、はい、うん、お猿公園、まあ、近くって言っても車で2、30分走らんとダメなんで、あの柏島とは直接は関係ないんですけど、うん、まあ地続きなんで、まあ地続きというか橋続きなんで、そのお猿公園に見に行ったんですよね。で、
あ、それもネットかなんかで調べて、
これはない、これは多分ね大月町観光マップってこんなんがあるんですけど、
あ、まあ、つぐみちゃんの、まあ、それ見つけたやな、
そうですね、これで多分書いてて、でお猿公園に行きました、
はいはい、
でまあ事前に調べてた情報によると、うん、200円の、まあ、餌代込みの入場料がいるということで、
う
んうんうん、あ、200円やったら安いなと、
餌付けしてはね一応ね、
はい、でまあちょっとかなりずっと柏島自身は、うん、もう海抜10メーターぐらいの、まあ本当海すれすれの町なんで、島なんで、うん、そっからですねその柏島大橋かなんかをこうずっと渡りな、車で渡りながらずっと標高をこう稼いでいって、まあ、山の中腹ぐらいにある、お猿公園の入り口の駐車場がありますんで、うんうんうん、まあ、そこに車を止めて、うんうんうん、で10分ぐらい林道みたいなところ、うん、狭い林道、本当はあの車で行ってもよかったんですけど、なんかあのガイドブックとかによると、うんうん、あの道が狭いんで、うんうん、万が一向こうから車来た時、
すれ違いが、
そうできないから、うん、まあ、歩いて行った方がいいですよと、うん、駐車場から、うん、
なるほど、
なんで僕らは、まあ、大事を取って、うん、まずは入り口の駐車場に車止めてから家族3人でちょっとこう山道みたいなところずっと歩いて行きましたら、うんうんうんうん、で突き当たりにそのお猿公園の、うん、
ね、
お猿公園の今度は駐車場があったんで、まあまあ車でも行けんことはなかったなと思いました。でそこ駐車場、またそのお猿公園の駐車場に到着して、うん、で入り口にあのなんか200円いるって言ってたから、入り口どっかにそのお金払うとことか、係員さんとか、係員さんいないかなと思ったんですけど、なんか明らかにこうやってる風じゃなかったんですよね。
ということはもう、
雑草がバーボーボーって生えて、で、ちょっとコンクリートからも草が生えてるみたいな感じがあって、
廃墟みたいな一
瞬で、これやってんのかなと思いながら、ただ、大月町観光マップにも書いてるし、まあ結構そこら辺の看板にもいろいろ、かわいいお猿の絵が描いてたから、あ、これはまあやってるやろうなと思って、うんうんうん、で入り口でちょっとお金払うとこも見つからなかったんで、うん、まあ、しばらくまたそこからやぶこぎみたいな感じでちょっと5分ぐらいまっすぐ進むと突き当たりにちょっとした広場が出てきたんですけど、明らかにねもうあの雑草がもうすごくて、で結論から言うとね、もうやってないです、
ね、
お猿公園はやってなくて、でように見るとですね、あ、ここにお金を入れる料金徴収箱があってんなっていう書いてたんですよ、
あの
200円払ってくださいって書いてたんですけど、なんかその下に、うん、おそらくもともとは壁に貼り付けてあった郵便受けぐらいのボックスがもう地べたにドロンって落ちてて、
それは数年前に、
そうですね、
状態
なんで、もし あの
気付けなか
った。お猿公園行かれる、
そんな1000キロも走って行く人ないよね。そんな
あのこのラジオ聞いてる方でね、そういう方がいたら、はい、この、まあ、柏島の近くの、お猿公園は、はい、今やっておりませんので、は
い、まあ貴重なニュースかもわからんけど、
そうですね。ただですよ、ただ一つ面白かったのは、お猿はいなかったんですけど、タヌキはいたらしいです。
タヌキおったんか、
はい、あの僕の家族が見ました。僕はね、残念ながらタヌキは見れなかったんですけど、
まあ、まあね、うん、なるほど。いやいや、まあ面白いゴールデンウィークやってるな思って、ところてんとか猿とか、
ところてん、イルカ、猿とかキツネ、タヌキ、タヌキ。あとね、一つ、ただここね、うん、あの眺めはめっちゃいいんですよ。まあまあ、山の上なんでね。
それはまあな。
はい、大道山展望台っていう場所なんですけど、
お猿公園の中にあるわけ、
はい、はい、ここからの太平洋の眺めは、うんうん、あのめっちゃ綺麗なんで、まあ行く価値はあるかなと。ただお猿はいないよと。
なるほど。
いうことでございます。
まあ物好きの人はな。
そうですね。
もうこれは二度とか行くかどうか別として、一、はい、回はこう足運んどいてもね、
そうですね、
話しとったらにおいになるかも
な。なりますね。
いや、不思議なとこ行ってるな、
はい、で、あと一個だけちょっと情報としては、うん、あのちょっとこの柏西キャンプ場の話は違うんですけど、うん、あの実はこの柏島とお猿の公園の、うん、まあ、間というか、どっちかというと柏島の近くに、うん、龍ヶ浜キャンプ場っていうキャンプ場があるんですよ。で、ここはね、あの有名なのは、うん、あの塩水のあの湿地帯があって、
なるほど、あ、それは珍しいね。
で世界でも、うん、本当、まあ、珍しい部類の植生というか植物があるらしいです。
塩系の植物、
ね、そういうことです。あ、はい、まあ、そこに特化した植物があるらしいんですけ ど、うんうん、ここのキャンプ場も、うん、あのまあ、結構有名というか、まあ、この辺りのキャンプ場としては一つ候補に上がる場所なんですけ ど、はい、で僕らも最初龍ヶ浜キャンプ場でもいいかなと思ってたんですけど、うん、一つね、あの、まあ、別にその情報を聞いたから龍ヶ浜キャンプ場を辞めたわけじゃないんですけど、実はちょっとその柏西キャンプ場で滞在中に、うん、この辺りの、うん、ことに詳しい、まあ、男性のキャンパーの方に話を聞いたんですけど、うんうんうん、なんかどうも龍ヶ浜キャンプ場は、うん、日よけが全くないらしいんですよ。はい、
炎天下の
炎天下、あの、うん、木とかも何もないらしくて、あの、うん、昼間は地獄ですよと。あ、まあ、特にこれからの夏、うん、もう、まあ、言うてもこの辺り、例えばあの、ね、うん、この去年僕があの三島キャンプ場っていう四万十川沿いのキャンプ場に行って、で、文雄君とあの向こうで電話でね、うん、あのラジオ収録してる時に、うんうん、あの四万十川、ね、増水 の、うん、あの警報が出たりとかっていう、あれもちょうどこのゴールデンウィークやったんですけど、はい、あの辺りに、あの、江川崎っていう、JR 四国かなんかの駅があるんですよね。江川崎かな、
うんうん、
あそこがね、うん、もう日本で一番夏暑い記録、39.9 度か 40度か、まあ、今はあの埼玉のどっかに負けてるらしいんですけど、まあ、当時は日本一暑い場所って有名やったっていう夏がね、だから、まあ、それの、まあ、言うたら流れみたいな場所なんで、めちゃくちゃ夏は暑いんで、だから龍ヶ浜キャンプ場は別にキャンプ場としては悪くないとは思うんですけど、あの炎天下の中なんで夏はやめといた方がいいかもしれないですね。それやったらまだ柏西キャンプ場の方があの日よけもありますしっていう、公衆トイレもちゃんとしてるしっていうような感じなんで、まあ、そっちを選んだ方がいいかなとか、まあ、そういう情報もいろいろ得ました。
そうですか、
はい、
はい
はい、まだいろいろ細かい話はあるんですけど、うんうん、はい、まあ、この辺りにしといて、うん、またあのちょっと細かい話またこの後あの朝食三洋ボラボラの後の、
あ、なるほど、
あのボラボラ柏西キャンプ場ボラボラでちょっと話せたら、
あ、それいいですね、聞きたいですね、
はい、というわけで、あの我々家族は、そうですね、5泊6日のキャンプに行っておりまして、
高知県の旗郡という郡がつくんですけど ね、
そ、 うですね、
その大杉って大きな月の町の、
はい、
またその中でも田舎の田舎というところ で、
で、
はい、まあ、キャンプに行って帰ってきたという、
う
ん、そういうゴールデンウィークは
哲、ね、
まあ、平との家族のことやったんですよね、は
い、でまた YouTube の番チャンネルでいろいろ出しますので、
うん、なるほど、
はい、動画はめっちゃ撮ってますので、
お、それ楽しみですね、
できるだけ早めに出しますので、
なるほど、
ご期待ください、はい、で文雄君は、
まあ、僕の方のゴールデンウィーク、まあまあ、今まで終わってないな、はい、終わったような感じなんですけども、
はい、
まあ、僕が今までやったことで割とまあ大きかったことというのはですね、 はい、僕はまあずっともうこの20年30年40年ぐらいの間、まあ写真を撮りビデオを撮りですね、
うん、
どんどんいろいろ情報を集めて、まあ、山のようにありますわね、
は
い、
そうですね、
もう部屋が詰まってるぐらいのビデオテープとかもいっぱいあるんですけども、
うんうん、
それをまあ使い有効利用しながら今まあ超熟産用道ボラボラもやってるわけなんですよね。
そうですね、
うん、でそれでところがそのねビデオテープが最近再生できなくなって困ってるんですよ、
うん、
というのは当時使ってたカメラがですね、
はい、
もう20年ぐらい使ってるとかいうようなカメラになってきて、
はい、
ぼちぼち寿命が来かけてるんやね、
うん、
それと当時撮ったああいうそのビデオの DV っていうんですか小さいあの、うん、テープなんですがあれ自身も、はい、ちょっと回転が悪くなったり、
うん、
なんかこう周りが悪くなってですね急にポンと飛んだりするようなね
あ
そういう映像になって、
うん、
僕はそれはあの全 てカメラのせいは思ってたんですけどカメラのせいばっかりでもないようなことも分かってきたんですよね。
というのもあのカメラの中にそのカセットをはめ込ん で、
うん、
でカメラで再生して、
うん、
まあ、例えばそれをテレビにつないで大画面で見たりとか、はいはい、うん、もしくはカメラの液晶画面でテープの内容を見たりっていうことをやってたんですよね。
そう、
今もやってるんですね。
やってるんです。それをまあ元にしながらですね、はい、ノートを見たり、収集してた資料を見ながらですね、
うん、
まあ、30年40年前の様子を復元して、うん、頭の中で、まあ、イメージを作りながら皆さんにお話しして、
うんうん、
さらにそれをまあアップデートするために、うん、てっぺんにはデジタルの方でお世話になってですね、
うん、
いろいろとまあ助けてもらってるというようなことをやってるわけですよ、
うんうん、
でそれでまあそれで一番大事なのはとにかく再生できて当時撮った映像が出てこないとあかんと、
うんうん、
ところがなんか僕の頃今持ってるこのカメラですねもうこれもだいぶ量使ってまして、
はい、
この前も近くのカメラ屋さん行ってこのカメラ見せたら、うん、いやーようそこまで使わったなというそれ言われるほど汚れてるような感じがしないんですけど、うんうん、向こうの店長さんに言わしたらもうすぐに何かこうハンカチで俯瞰たたまらんようなですねそんな顔しはるぐらいの、まあ、汚れてるカメラと言われたんですよ、
うんうんうん、
ようそれ動いてますなっていやこれ僕これ1台しかないんですわということで、で実はそのこれで再生できひんテープができてで、まあ、あの思い出そうと思ってもその辺のどうしても思い出せへんということでなんとか、
うん、
このタイプのですね、
うん、
ちゃんとしっかりした再生できる機材を今探してるんやという話をしたわけですよね、
うんうん、
そしたらね時々出ますよ言うてねただ店には出しませんと
あなるほど、
うん何や言ったらね、もうこれ持って帰ってくれ、もうこれもうあの、スコテルモンも、まあ、あっち行ってしもたんで、
うん
邪魔になるばっかりやから、もういらんからね、まあ、お金もくれとは言わんので、ただ処分してほしいと言われることがあって、
なるほど。
まあ、いやいやながら持って帰ると。
うん、
で、それをまあ、あの、中にはテープ抜かんと、あの、渡す人があってですねそれ法律的にそのテープは、
はい、
一旦その人に返さなあかんかあるいはもう処分すると店長が、
うんうん、
そういうことになってるらしいですね、
はい、
でそんなんであの、まあ、あのここに1台そういう持って帰ってくれちゅうテープがあると、
うん、
で時々そういうことがあってそんなここ店に売るんですか言ったら売らんとこんなもんガラクタやしま、
うん、
売れもせえへんからですね、
うん
ということでなどこ行くんですかと聞いたらねこれは面白かったんですけどもちょっとあの話が前後してるかも分かりませんが、
うん、
言ってしまいますと要はそれを引き取りに来る業者がおると、
はいはい、
その古いカメラ
カメラね
動いても動かんでも、
うん、
もう20年とか10年ぐらい前のカメラをですねそれ何するんですか言うたら、
うん、
実はそういうところで撮ったビデオカメラとか8ミリのカメラのですね映像がいっぱいあるけど家ではもう見られないと、
うん、
映写機の電源がダメとかカメラがもう動かなくなったということで、うん、でそれを新しくですね、まあ、今のビデオで見られるようなあの CD 化に してみたり あるいは SD カードに入れたりするような商売があると
あ、
まあ、結構高い商売で
高いですね、
うん、でその商売の人がどうしてその古いそのビデオをですね再生してるかというと要は我々カメラの中古をやってる店に来ましてですねもしもそういうカメラが出たらですね私たち引き取りますので、まあ、わずかなお金でも渡しますのでですね、まあ、捨ててしまわんとくださいということをですね
あ、
広くあまねくこう言うて回ってるらしいです。
はいはいはい。
でそれであそこ行ってんのかもでね
あそれ面白いですね
びっくりしましてね
その情報面白いですね
いやいやでなんぼ探してももう普通出てこなかったんですよ、
うんうんうん、
でついにもう思い余って、まあ、あの長男うちの長男大輔 なんですけど、はい、相談してですね、箕面に2軒ぐらいそういう中古の電化製品を扱うてるですね、うん、結構大きな店があって、中には保証付きのとこもあったりしてね、
はい、
あ、こうやったら安心ちゃうかって俺車で行ったので言うてくれて、
うん、
このところでウェイクを利用しまして、向こう一遍行って見に行ったんですよ、
はい、
まあ、びっくりするような大きな大棚の店でですね、管理もちゃんとしっかりしてるし、保証も何ヶ月とか書いてあるしですね、
うん、
あ、これがあったらええなと思って探したら、はい、ちょうど僕の探してるあの部分のカメラだけがないんだ。
なるほど。
他はね、あのスティック入れるやつとかいろいろ、あの、はい、テープ入れへんやつは3ヶ月保証とかで結構1万円ぐらいで、
比較的僕らが探してるカメラよりかはちょっと新しいやつですよね。 そうそう、それはまああったと。
あるもん。で、古いのがないんですかってすぐ売れるって言うんですよ。それ、
あ、なるほど。
これね、僕、私たちもまあこんなもん、あの、修理するとこもないし保証もないんでね、
うん、
もういわゆるなんちゅうかクズもんとしてしか売ってへんけども、それでもすぐ売れてしまって、
うん、
今は一台もないと、
うんうん、
なんでかいなと思って、まあ探し探し送った結果、カメラ屋さんも行ったらですね、そういうような再生を、まあ、わざと古いカメあの映像をさあ再生して新しいそのね、今に入れてする商売の人が、
は
い、
なるほど、
いろんなところへ手を回してですね、そういうような、ビデオカメラで、しかもテープ再生という古い再生の方のカメラをですね、うん、もう動いても動かんでもいいから全部持って帰ると。
だから、あの8ミリテープと、
はい、
今のまあ、SD カードとかデジタルのちょうど間の存在なんですよね、僕らが探してるのは。
8mm のフィルムとね、
はい、うん、あのデジタルビデオカセットっていう、DV って言われてたやつなんですけど、それを再生するカメラを今その話をしてるっていう。
そうなんです。それが僕のカメラで再生しにくくなって、
うん、
まあ、あのカメラだけのせいだなしに、フィルムも、あ、フィルム使ってビデオもテープも問題よ、これ分かってきたんですけど、それでも再生しにくいのがあるので、もう1台ぐらい持ってないともう
どうしよう
も
ない。で、フミオ君で結局どうや、それは。
それ、
まあ、その業者さんが、まあ、買い漁ってるから、そのカメラ自身がすぐ売れてしまうと、で僕らも目にすることがないと、そこからどうなったんですか。
そこからもう どうもなってないんです。
どう
で、それでもまだね、あの、はい、まあ、あの業者さんよりもちょっとぐらい高いお金出すのでね、今度出たら置いといてくれよというところまでやっと行ったんです。
なるほど。
で、そのね、あのテープの中でも、
うん、
もう少しそのね、あのどういうんで、どういうんかな、あの一番ないのはハイビジョンタイプのカメラですわ。
これはね、ちょっと話せば長いんですけど、
うんうんうん、簡単に言ってちょうだい。
あのいわゆるテレビ方式っていうか、昔のブランカのテレビの縦と横の比率が、まあ、6対9やと思うんですけど、う
ん
うん、あの縦が6で横が9、
そんなんや
ったね、まあ、ちょっとほぼ正方形ぐらいの、あの画面の、っていうのが、まあ、昔のテレビなんですけど、そこから今のいわゆるフルハイビジョンとかハイビジョンの、あの画面比率の16対9っていう、まあ、いわゆる横長ですよ、ちょっと映画っぽい感じの画面比率の、そういう2つがあるんですよ。6対9と16対9かなんかがあって、
あのテープは同じなんです。それ
そうで、この DV テープ DV ビデオの方式って、最初はその6対9のテレビ、はい、普通のブランカンテレビ方式の画角画面の比率やったんですけど、
はい、
そっからですね、
はいはい、
あの16対9の横長の画面比率に変わったんですよね。
そうですで
そっから今のいわゆるフルハイビジョンっていうか、まあ、パソコンとかテレビとか の画面比率に移行したっていう、はい、なんかそういうちょっとややこしい歴史があって、カメラによっては16対9の画角であの画面比率で撮れる映像が撮れるカメラもあるし、はい、こっちの新しい方のカメラやと16対9で撮れるっていうの で、はい、なんかその間の、
うん、
例えば16対9のあのカメラで撮った16対9の画面比率の映像の入ったカセットは、
うん、
その古い方の6対9では再生できないとか、
はい、
で逆に6対9で撮った6対9比率 の映像の入ったカセットは16対9比率のカメラでは再生できないってい う、なんかそういうことがあるんです。行ったり来たりができないんですよね。
そうなんです。
だから文雄君は両方必要なんですよ。
6
対9のカメラも必要やし、はい、16対9のカメラも必要やしっていう、それで今困ってるんですね。
困ってるんです。特にその16対9のやつがですね、
はい、
半分故障したこのカメラしかないんですよね。6対9の方は、 2台あるんです、それが。
あ、なるほど、
ね。もともと6対9の昔から持ってたのはしっかりしてるんですよ、うん、パナソニックのカメラやったんですよね、
はいはい、
でそれに今度最近その僕の知り合いのカメラ屋さんがですね、うん、今1台うちにあるから、まあ、これもしよかったら売るで言わって、
うん、
いくばっかのお金を出してそれ買ったんですよね、
うんうん、
それもしっかりした、これはソニーの方なんですけども、
はい、
ちゃんと動くんですよ、
うん、
だから割とその四角に近いような画面の方に
9対6系は、まあまあ、9対6から、まあ、これちょっと比率間違ってるかもしれない、まあ、ほぼ四角形の感じですよね、
うん、そうそうそうそうですよね、横長の長方形のやつがですね、
はい、16対9か半
分故障したやつが1台しかなかって、でそれにもっとそれがいく台か欲しいんですけども、うん、なかなか出ないということで、
だから文雄君が今欲しい、特に欲しいのはその16対9
の、そうなんですこれ、
あのカセットが再生できる、
ええ、
あのビデオカメラですよね、
これを探してるんですが、
はい、
なかなかどこ行ってもなくてですね、
うん、
けどもなし、とにも答えずというね、
うん、
まあ、困った状態になってるということで、それがまあゴールデンウィークの あと、まあ、何時間あるんか分かりませんけど、まあ、解決しにくい課題でですね、
いや困ってる人ね、多分このラジオのリスナーさんでもいっぱいいてると思うんですよね、
うん、あのカメラがもう古くなって再生できる、でその映像は非常にもう明瞭に撮れてますから、これさえあったら言ってるんですけども、まあ、カメラというかこういう機械業界も在庫というのも 何年間7年間置いておいたらともいらんとかね、うん、メーカーはそういう規制を作って、まあ、だから修理もできない、
だからあの、ね、例えば VHS でその再生デッキがほぼなくなってっていう問題もあったし、
はい、
で今度はこっちの DV テープを再生する機会がなくなったっていう、はい、まあ、常にやっぱりそれは僕らの悩みの種なんですよね、こういう映像の関係の仕事をしてたらね、
VHS の場合はね、まあ、みんなが協力してくれて、
うん、
5台ぐらい集まったんですよ、
うん、
まあ、まだ動くやつが、
はい、
それでまだ助かってるんですよね、
うん、
まだまだまだ大丈夫だと思います、ま、もう最近も5年間動かしてるのもあるけども
そうです、
もうその辺のところがですね、もうやっぱり 82.9 歳も生きてると、さまざまこの変革というか変化についていけるような意見ようなですね、
はい、
ま、そこは僕のゴールデンウィークの課題ですわ。
わかりました。
もし皆さんもそういうことでこんなイランワーチングがあったらね、欲しいですほんまに。
いや、あんまないと思う
よ。まあね、そんなね、あの皆さん大事に残してる人はそんなないと思いますけど、ね、
まあ、またこれも、
はい、
進展があったら、
いや、もう必ず報告します、
はい、このラジオでね。
2件ぐらいカメラさんに声かけてまして、今回はもうその業者に回さんと、
はい、
僕に回していただくと。業者さんには悪いんですけど、営業妨害してるわけじゃないやけど、
全然そんなことないです、ね、
まあ、どこで売ってもお金も同じやったらね、僕もお金を出すから売ってくれと言うて、
う
ね、まあ、OK 取ってるんですけど、これがいつ出てくるかね、
うん、
もう本当にヒヤヒヤしながらね、切りかけの吊り橋渡ってるような感じですよ、ゴールデンウィークに。ちょっと横振りしたらボトボト落ちてしまうような、まあ、そんなところ
で、いや、のカズラ橋
の、ね、カズラ橋はまあしっかりするけど、ね、
そうですね、
まあ、そんな私はゴールデンウィークでした。
あ、わかりました。
どこも行ってません。
あ、そうですか。
はいはい
はい、
おとなしく家にしておりました。
はい。